はようございます。よくいらっしゃいました。今日は教会の暦では主炉の主日という日でありまして、主炉を振ってエルサレムの人々がイエス様をお迎えしたということで、主炉の主日というわけです。来週はイースターです。週報にもありますけれども、来週は第一礼拝がありません。第二礼拝だけの礼拝となります。イースターのいろいろなスペシャルプログラムもありますので、皆さん、楽しみにお集まりください。今日はこの主炉の主日であり、またいわゆる受難週の始まりであります。受難週の始まりということで、今日はキリストの十字架についてのメッセージであります。父と子の激痛というタイトルでありますけれども、イエス様が十字架の上で味わわれた痛みについて共に振り返ってみたいと思うわけですけれども、まずですね、この十字架に至るまでの1週間を簡単に振り返っていきたいと思うんですね。先週の日曜日にイエス・キリストがエルサレムを見て激しく泣いたと、聖書には泣いたとしか書いておりませんけれども、この使われている言語からしてですね、そのギリシャ語の原文からして、おそらくイエス様は激しく泣かれたのだろうと、慟哭という言葉もありますけれども、激しくお泣きになったんじゃないかなと思うんですね。でもその時にはイエス様は、ロバの転ばの背に揺られてエルサレムに向かわれている最中なわけです。オリーブ山、エルサレムから見ますと東側になりますけれども、山といっても小高い丘ですけれども、このオリーブ山のエルサレムから向かい側がこうオリーブ山ですけど、そのさらにオリーブ山の頂の向こうでですね、ロバに乗って、そして、ロバの背に揺られながらこのオリーブ山を登って、このオリーブ山の頂上まで来たところで視界がいっぺんにこう開けてエルサレムが見えるわけですね。で、当時エルサレムのほとんどというか、このイエス様がオリーブ山から見られたその正面にはヘロデ大王が50年をかけて築いた大神殿がそこに広がっていたわけです。先週私もちょっといい加減なことを言って、この神殿のサイズは広島城のお堀ぐらいかなって言ったら、本当に調べたらその通りでありまして、500メートル城壁があるんですね。500メートルのこの城壁、しかも今もその城壁は残ってるんです。でも今残ってる城壁はそのごくごく一部ですね。ヘロデの時代の城壁っていうと、ご存知の嘆きの壁っていうのがありますけれども、これはそのオリーブ山側から見るとその向こう側になるんですけれども、あの嘆きの壁、テレビなどでご覧になったことあると思いますけれども、もうおそらく10メートル以上あるんですね。でヘロデの時代にはあれ以上の高さの城壁がこの神殿をぐるっとこの囲っていたと思われるわけです。ですからこのオリーブ山を過ぎて、イエス様の目の前に広がったのは、もう当時おそらく世界にあれだけ大きなものはなかったと思いますけれども、壮麗な神殿がこの目に入ってきたと思うんですね。でもそれを見てイエス様は激しく涙を流されるわけです。それはもちろんこのエルサレムに訪れる紀元70年にですね、このローマによってエルサレムは包囲されて滅ぼされるわけですけれども、その時のことをイエス様は思い描いて、悲しまれたということもあるでしょう。この町が荒廃してしまうということですね。でもおそらくイエス様が本当に悲しまれたのは、そういうこの物理的な荒廃じゃなくて霊的に荒廃しきっている、見るからに立派だけれども、翌日イエス様神殿に行かれて、この神殿で売り買いをしている者どもをこの追い出されますよね。この祈りの家と呼ばれなければならない場所が強盗の巣になっていると言ってお怒りになった。だからイエス様はこのオリーブ山からご覧になった時に、 この立派な神殿のその奥にですね、この人間によって、神を礼拝するべき場所が完全にこの霊的に破壊されてしまっているというか、まあ、霊的な荒廃をご覧になったと思うんですね。それで、まあ、イエス様は激しくお泣きになったんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、その辺のことは先週お話しいたしましたので、お聞きにならなかった方はぜひお聞きいただきたいと思いますけれども、まあ、それが日曜日なんですね。それが今日の出来事です。そして、翌日月曜日に、改めてイエス様はエルサレムに入られて、先ほど申し上げたいわゆる宮清めの出来事がそこで起こるわけですね。でその月曜、まあ、日月火水とこの数日間の間にイエス様は、まあ、ベタニアを拠点にして、ベタニアというのはエルサレムから3キロぐらい離れたところですけども、オリーブ山の向こう側ですね、マリアとマルタが住んでいたところ、そこを拠点にして、でおそらく毎日エルサレムにおいでになって、そしてエルサレムの町の中で、いろんなことをお話になったんだと思います。最後の教えがね、そこでなされたと思います。でこの最後の1週間になされた教えっていうのは、どの福音書にも詳しく載っておりますけれども、特に今年のテーマになっているこの終末の予言、あるいは自分週末にはもう一度自分が帰ってくる、それまでにあなたたちは心を備えておきなさい、目を覚ましておきなさいというですね、この、まあ、もうすぐ自分がいなくなるということを意識されての教えがなされたと思いますね。そして、まあ、正確なところは分かりませんけど、おそらく水曜日にこのマリアとマルタがおりましたこのベタニアの家におられた時に有名な香油が注がれるという出来事が起こるんですね。まあ、皆さんもご存知の、まあ、おそらく遊女であったろう女性がその自分の、まあ、稼ぎで、買った高価なこの、まあ、数百万円もするような、香水を惜しげもなくその壺を割ってイエス様に注ぐと、いうことが起こりました。その時に弟子たちは怒ってね、これを売ったら貧しい人に施せたのにって言いましたけど、イエス様いやいや、この女のしたことはこれから世界中で伝えられるようになるだろうと、この人は私の葬りの準備をしてくれたんだと。だからもうこの時にイエス様は自分の死をもう覚悟しておられただと思うんですね。そしてその次の木曜日が最後の晩餐の日でありまして、エルサレムの暦ですと、ごめんなさい、イスラエルの暦ですとこれが過ぎ越しの食事と言われる、まあ、日本で言えばこの年末年始にあたる行事ですね。で過ぎ越しの食事を弟子たちと共になさって、しかしその時にですね、ご自分が十字架にかかる、そして人々のために死ぬということを弟子たちがこれから忘れないようにということで、いわゆるこの聖餐式をね、制定されるわけです。今私たちも教会で行っておりますけれども、パンを裂いて渡して、これ私の体だよと、これを食べるたびに私のことを思い出しなさい、またブドウ酒を回して、これ私の血だよと、私の命の、私があなたたちのために血を流したこと、命を捨てたことを覚えていなさいと言って、この、いわゆる、まあ、生産、式っていうかね、それをこう決めになった。一方でイスカリオテのユダがこのイエス様を裏切るということをイエス様は知っておられて、彼にあなたのならすべきことをしなさいと言って、まあ、ユダはその場から離れていくんですね。そしてまた自分が死ぬということをイエス様がこうほのめかしておられたのを聞いて、ペトロがあなたが死ぬなんてことはありえないと、もし死ぬことがあったら私が代わりに死ぬと、まあ、いろいろ偉そうなことを言うんですけども、それに対してイエス様はいやいや、あなたは私のことを知らないと言うよと、そのつまずきの予告をなさる。でもあなたがそこで立ち直れるように私は祈っているからとおっしゃるんですね。それが最後の晩餐です。時間が何時ぐらいだったか、おそらくこれは日没後ですから、日没からイスラエルの暦始まりますので、日没後に、まあ、時期がこの時期であるとすると、まあ、6時とか7時ぐらいからこの最後の晩餐が始まったでしょう。そして、まあ、終わったのが10時とかそれぐらいですかね。その後弟子たちと共にもう一度このエルサレムを出て、 向かい側のオリーブ山に行く。そこにゲッセマネの園といわれる公園というかそういうところがあって、いつもイエス様はそこで祈っておられたんですが、そこで最後の祈りをなさるわけですね。この辺も皆さんもご存知だと思いますが、父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願い通りではなく御心のままにと言ってですね、この時にはイエス様はもう激しく苦しまれました。汗を血のように流してですね、泣いたという記録はありませんけども、もしかしたらもう大声で泣き叫ばれたのかもしれません。で、頼りにならない弟子たちをそばに置いておりましたけども、弟子たちはそばで眠りこくってしまうわけですよね。でもイエス様は彼らを起こしながら同じ祈りを3度なさって、最終的に心を決めてですね、さあ私は十字架に向かっていかなければならないと言って立ち上がる。そこへユダと共に祭司長たちから差し向かれた者どもがやってきて、イエス様はそこで捕らえられるわけですね。ですからこの時間はもう、もしかしたらもうその木曜日の夜中を回ってたかもしれませんね。正確に聖書の中に時間は書いてないんですけども、12時とかもしかしたら1時とかになったかもしれません。本当に夜中ですね。ですぐにこのイエス様を捕らえた連中は祭司長の家に連れて行きます。オリーブ山からまた谷を渡ってエルサレムの城内に入って祭司長の家に連れて行く。そこには祭司長や律法学者、あるいは最高法院の当時のイスラエルの最高議会、国会にあたるその人たちも集まっていてですね、そこで非公式の裁判が行われるわけですね。イエス様をそこで、本来ならばというか、イスラエルの法律で裁いて、そこで石打ちにしようとしたのかもしれません、分かりませんけどね。で、いろいろこの偽証するものが立つわけですけれども、でも確固たる証拠が出てこない、当然ですよね。イエス様は人々を喜ばせ、また病気を癒し、多くの奇跡を行って、もうついその数日前にはエルサレム中の人たちが酒露を振って迎えたわけですから。でも何とかこれを亡き者にしようと祭司長たち律法学者たちはいろんな策を弄するわけですが、決定的な証拠がないと。で、一方でペトロは大祭司の家にやってきてですね、このこそこそと隠れてこの様子を見てるわけですね。で、それを誰かに認められて、あなたはあの人の弟子だっただろうと、言葉もしかもガリラヤなまりだと言うんですけれども、ペトロはイエス様のことを知らないと3度そこでね言ってしまうわけですね。で、3度目にイエス様のことを知らないと言った時に、ペトロは旗と思い出すわけじゃないですか、イエス様が昨晩の晩餐の時におっしゃったこと。そこで彼は外へ出て激しく泣くんですね。で、その時にその鶏が3度鳴いたって書いてありますよね。ということはどういうことかというと、夜明けが来たということなんですよ。その時点で夜中に鳴きませんから鶏は。だから吸越しの食事をなさってゲッセマネで祈って、捕まえられて大祭司の家に連れて行かれて、非公式の不当な裁判があって、そして朝になってるんですね。イエス様は一晩中このいろんな出来事の中を通って、一睡もせず朝を迎えている。で、そこで、ユダヤ人たちはこのイエス様を自分たちの手で死刑にすることはできないと思ったのか、ピラトのところに連れていくわけですね。で、ピラトは当時ローマから派遣されていた総督でありますけれども、ピラトのところに連れて行って、そこで、ピラトを叩き起こしたんでしょうね。ピラトも寝てたと思いますけれども、そもそもユダヤ人たちはピラトが大嫌いでしたけどね、憎んでたんですけど、でもピラトの力を借りてイエス様を殺そうということで、ピラトのところに連れていくわけですね。朝のだから6時とかぐらいだったんじゃないでしょうかね。 ピラトも、ピラトは、まあ、そもそも、まあ、あの聖書によるとピラトの奥さんがなんか夢を見たりなんかしてこの人と関わらないでくださいと旦那に言ってたっていうようなこともありますけども、ピラトはもうそもそももう何おそらく何百何千人以上も殺してたんですよ。もう反乱だ、ちょっとでも反乱だっていう話を聞くともうすぐ捕まえて殺すと、もうユダヤ人たちを殺すのを趣味にしたような人ですけれども、このイエス様だけはね関わりたくなかった。それで聞くところによるとこの男はガリラヤ人だと。だからピラトはこのイスラエル全土の総督なんですけれども、たまたまそのピラトのエルサレムにですね、ガリラヤの国主であったヘロデが遊びに来てたんですね。で、ピラトはそれを聞いて、あ、これはちょうどいいと、ヘロデにやらせよう、ヘロデに任せよう。でもヘロデはユダヤ人の王ですからね、ピラトはこのユダヤの上にあるローマの総督ですから、これ二重支配構造なんですけど、でヘロデのところを送って、ああよかったよかった、これでヘロデが何とかしてくれればこっちのもんだと思ったんですけども、ヘロデはイエス様からなんかちょっと不思議なことでもさせようと、奇跡でもさせて、座教にしようと思ったのか、でもイエス様は何もお答えにならなかったので、それでもうあざけってちょっとみんなで笑い物にしてピラトのところへ送り返しちゃうんですよ。ピラト困りましてですね、また帰ってきちゃったと、厄介者が帰ってきたって感じですね。でそこで彼は一計を案じるわけですよ。ユダヤ人の祭りの度に恩赦をしてたんですね。でこの吸い越しの祭りですから、罪人、まあ、罪人を誰かこの許して恩赦にすると。それで、いきなりイエスを恩赦にしようって言っても、これをなんとか殺そうとこいつはしてるなっていうのは分かってますから、それはうまくいかないだろうっていうんで、当時捕まえられていたおそらくユダヤ人に憎まれていたであろうバラバを引っ張り出してくるわけですね。暴動と人殺しの角で捕まっていたと書いてありますけれども、バラバを引っ張り出してきて、そして、バラバかイエスかどっちかってこうやるわけですよ。どっちを釈放してほしいかと。もうピラトはですね、おそらく人生で一番うまくやったと思ったと思いますね。絶対これやったらイエスを釈放してくれと言うだろうと、まあ、誰が思ってもそう思いますよ。イエス様はもちろん それこそ無知一つに値するような罪もないわけですから。でも人々は、まあ、大祭司長や律法学者たちにそそのかされて、バラバを釈放しろと、イエスを十字架につけろと叫び続けるわけですよね。でピラトもついに、まあ、その行為に負けて、もう勝手にしろと言ってこの、まあ、人々に引き渡したと書いてありますけども、十字架を担がせて、ゴルゴダに行かせる。その時間が9時って書いてあるんですね。朝の9時、朝の9時っていうことはですね、ものすごい早い期間にこれらのことが行われたということが分かりますよね。ペトロがイエス様を知らないと言って鶏が3度鳴いた、それが夜明けだったとすると、まあ、3時間そこそこの時間の間にピラトの裁判がありヘロデのとこ行き、もう一回ピラトのとこ行って最終的に十字架につけ十字架を背負ってゴルゴダに行くわけですよ。あっという間ですね。でもその間イエス様はこの口を開くことなく、もうとにかく黙ってこの自分の身に起こっていることをただただ何というか味わうかのようにして、彼らのするがままに任せられて十字架に向かわれ、そして十字架にかけられるわけですね。その時のことをですけども、マタイによる福音書27章の35節からお読みしますと、彼らはイエスを十字架につけると、さらっと書いてありますけどね、イエスを十字架につけるとってさらっと書いてありますけど大変なことなんですが、くじを引いてその服を分け合い、そこに座って見張りをしていた。イエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。檻からイエスと一緒に2人の強盗が、1人は右に、もう1人は左に十字架につけられていた。ちょっと間飛ばしますが、 さて昼の12時ごろに全地は暗くなり、それが3時まで続いた。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリエリレマサバクタニ、これは我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかという意味である。非常に短い記録ですけれども、本当にこのあっという間に捕まえられ十字架に貼り付けになられてしまったイエス様であります。まあ、なぜイエス様が十字架にかからなければならなかったのか、それはもう我々みんな知っていることでありますけれども、ご自分の罪のゆえではない。それは先お話ししたようにですね、ユダヤ人もそしてピラトもヘロデも誰一人イエスを裁けなかったんです。誰もイエスの十字架にかけるその理由をね見つけられなかった。でもそれがとても重要なことなんですね。罪のない方であったということを証明するために、まあ短い時間でありましたけれども、そういうプロセスが取られたんだと思います。でもその罪のない方が十字架にかかられた、その理由は一つしかない。イザヤ書の53章6節にあるように、私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。主は彼にイエス・キリストに負わせられるわけですね。私たちは道を誤りそれぞれの方角に向かっていった、その罪をすべて彼に一人にですね負わせられたんだ。またパウロはコリント書の中で、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。この罪となさいましたという表現が、まあ、言えてみようだと思うんですね。十字架上のイエス様はもう罪そのものになられてるわけですね。でも罪と本来何の関わりもない、世界でたった一人だけ罪と何も関わりのない方が世界中のものの罪を背負って十字架で苦しみ死ぬわけです。そのことは言ってみれば、これは人となられた神の子が罪を背負われているわけですから、神が神自身を裁いたと言えると思うんですね。神は神ご自身を裁かれている。創造主である方が被造物の罪を自らの責任だとして裁かれたわけです。お前たちに責任を問わないよと、私が作ったんだから。確かに罪を犯したのは君たちだけれども、私はあなたに責任を問わないよと、私が自らを裁くよと言ってこの十字架にかけられたわけですね。でも私たちの罪を背負って死ぬと、身代わりに死ぬというだけなら、まあ変な言い方ですけども、もっと楽な死に方があるんじゃないかと。ここまでこの激しい痛みを伴うような死に方をする必要はないんじゃないかと私は思うんですね。そもそも十字架刑というのは人間が考えた最も激烈な死刑だと言われている。殺さない死刑っていうんですね。なかなか死ねないので多くの人が殺してくれと叫ぶ、そういう死刑であったと言われてますね。でもその人間が考えた最も残酷な死をあえて選ばれている。だから今もこの教会のシンボルは十字架なわけですね。まあ変な話ですけど、電気椅子でも公式刑でもないんですよ。十字架なんですね。この肉体的な激しい苦痛をイエス様は味わわれたし、また先ほどちょっと飛ばした部分にですね、このイエス様が十字架にかけられた時にイエス様を十字架につけることができた大祭司や祭司長たちが大喜びをしてあざけってるわけですね。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがいい、そうすれば信じてやろう、はっはっはっはって言ってですね、囃し立てて、イエス様はもし降りてこようと思えば降りてこれたと思うんですよね。でもそれをされなかった。 そのあざけりに耐えられたわけですね。でもキリストにとって、イエスキリストにとって最も大きな痛みは何かというと、このエリエリレマサバクタニというこの叫びに集約されている。それは父なる神に見捨てられたということですよね。罪の塊となって、パウロが言っているように罪となった、ね、罪となられたその瞬間に父は子から目を背けたわけです。エリエリレマサバクタニ、これはアラム語ですけれども、イエス様がこの叫ばれたその言葉をマタイも他の福音書記者たちもこのまま残してますね。あまりにも多分印象的だったんだと思うんです。イエス様が言われたアラム語はところどころ残ってますけれども、この十字架の叫びはものすごくやっぱり印象的だったんだと思いますが、そのアラム語のまま記している。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。罪の塊となったこのイエス・キリストご自身が、それまでアバ父と呼んでおられたんですよ。パパと言ってお父さんと呼んでおられたその父を父と呼べなくなってるんです。それまで目には見えないけれども、まるでその目の前に、あるいはすぐ横に常におられたかのように話しておられた父が、その時イエス・キリストの目には見えなくなっているわけです。それは自分が罪の塊となられてますからね。神に見捨てられた。で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかと叫ばれている。この、まあ、言ってみれば霊的な激痛がこの言葉に表れていると思うんです。でもイエス様が神に見捨てられたがゆえに、それ以外の私たち全員は神から見捨てられないわけです。これが重要なところです。世界でたった一人だけ神に見捨てられた人がいたんです。それが十字架上のイエス・キリストなんです。彼が見捨てられてくださったから、私たちは彼のゆえに見捨てられずに済んでるんです。もしこれがなかったら、全ての人類は見捨てられてるんです。いや、全ての人類はキリストと同じような運命をたどらなければならなかったはずなんです。でもその必要がなくなった。それは彼がエリエリレマサバクタニと叫ばれたゆえなんです。でも子なる神であるイエス・キリスト以上に激しい痛みに耐えておられた方があります。それが子を使わされた父なる神です。もちろん神様は唯一の神ですから、二人も三人もいるわけではありません。しかしこれは人間に神の痛み、神の愛を教えるために、神があえて用いられた形ですよね。イエス様が交渉が始められた時に、あのバプテスマのヨハネから洗礼を受けられた時に、天から声がしたと書いてありますね。これは私の愛する子、私の心にかなうものと、父が子にかけられている。思わずこの声をかけられて、これは私の愛する子。ヨハネの福音書なんかを見ると、イエス様は常に私は子であって、私を使わした父がおられ、私は父の御心を行っているんだと、父と私は一心同体なんだと、ずっとそう語っておられます。でも最後の最後、その一番イエス様の信頼された父から見捨てられるわけですけれども、でも見捨てた方はもっとしんどかったと思うんです。もっと苦しかったと思うんです。愛する我が子を見殺しにしなければならないというですね、これこそが神の最も激しい痛みだと思うんです。イエス様も痛んでおられます。苦しんでおられます。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかと叫ぶ。でもそれを聞かなければならないんですね。見捨てなければならないこの父の痛みの方が、まあ、どちらが激しい、どちらが大きいということじゃないかもしれませんけれども、強かったんじゃないかなと思うんですね。なぜならば、私たち人間であっても、我が子の苦しむ姿ほど苦しむ、違いますか。おそらく世界中のですね、親たちがこの苦しむ我が子の姿を見て神に祈ってると思うんですね。神様、どうぞ 私の命を使ってください、私がこの子の代わりに苦しみますから。もう世界中の親たちが祈り続けていると思うんですね。でもその親が我が子に持つ気持ちはどこから来たんでしょうか。それは父なる神からいただいたものに過ぎないんですね。私たちのこの愛の大元である父なる神が人間以上に激しく我が子の苦しみを見て痛まれないはずはないんです。人間でさえ我が子の苦痛を和らげるためならばどんな犠牲も苦痛も厭わない。それができなければなおのことつらい。でも神様はやろうと思えばできるわけですね。救おうと思えば一瞬に救うことができる。この子を我が子を十字架からすぐに天に昇らせることだってできる。でもそれをあえてしない。昼の12時から3時まで全地は暗くなったとありますね。この3時間の闇、何を表しているのかなと思うんですね。罪の塊となったこのイエス様のその姿を闇が覆った、隠したのか、あるいは神ご自身の苦痛苦悩をそこで表したのか分かりません。でもこの3時間の果てにエリエリレマサバクタニと叫んで、イエス様はこのあとすぐに絶命されるわけですね。神に見捨てられたものとして。でも最後に、じゃあなぜ父は、なぜ子はこのように激しい痛みを味わわなければならなかったんだろうか、ね、途中でも言いましたけれども、もっと痛みを伴わない死はあったはずなんじゃないかと。でも神はこれを選ばれた。父が苦しみ子が苦しむこの痛みを、痛み苦しみを選ばれた。その理由はどこにあるんだろうか。そのおそらく最初の理由は罪の報い、罪の重さ、罪から来る痛み、それを人間に分からせるためだろうと思うんですね。先ほども言いましたけれども、罪の報酬は死であると神との断絶なんですね。この神に捨てられるという以上のことはありません。どんなにそれこそ地獄で苦しむとか火で焼かれるとか、そんなのはですね、神に見捨てられることに比べたら何のこともないんですよ。神に見捨てられるというのはもう終わりですからね、全ての終わりですから。まさにその姿を十字架の上で子は見せ、そしてそれを見捨てた父の姿を見せてくださった。罪の重さ、罪の報いの苦しさを啓示するために行われたんじゃないか。もう一つは私たちの苦しみを神ご自身も味わわれるためだと思うんですね。もちろん子も苦しむ、またそれを見なければならない親の苦しみ、これ人間が味わうであろう最も激しい苦しみを神ご自身も味わわれてくださった。そして私たちの苦しみを私は見過ごしてはいないよと、黙って見てるわけじゃないよと、いやあなた方の苦しみは分かってるんだよと、そのことによって、痛みによって私たちに寄り添ってくださったと思うんです。イエス様の交渉外振り返るとね、罪人と一緒に食事をし、一緒に旅をし、共に彼らと過ごしていく、その姿はまさにこのイエス様が私たちと共にいてくださるという姿ですけれども、それはある意味楽しい姿ですよね。でもこの痛い苦しい姿、その時こそ共にいる、その姿はこの最後の十字架の上に現れたんだと思います。いや実は私たちが最もいてほしい時っていうのはこっちなんですね。楽しい時はね、別にいなくてもいいって言わない方ですけど、もうどうしようもなくなった時に、檻から二人の者が十字架にかけられたとありますけれども、まさにこの十字架にかけられた者 とさえ共におられる。イエス様が生まれになる時にですね、このインマヌエル、神は我々と共におられる意味であるというこの言葉が成就したとマタイは言いましたけれども、 この神が共におられるというその姿がまさにこの最後の十字架の痛みに現れているんだと思うんです。痛みによって私たちに寄り添ってくださっているこの姿、あなたは一人で痛んでるんじゃない、私はあなたの痛みを分かっている。エリエリレマサバクタニ、叫びは私たちのためであったということを覚えたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、神の一人子が十字架にかかって私たちの身代わりのために死んでくださった、この出来事、そしてこの出来事が教えている真理、奥義はあまりにも偉大で、また奥深く私たちの想像をはるかに超えております。わずかにイエス様の言葉を通してその一端を味わいました。私たちのために神に見捨てられ、また私たちのために我が子の苦しみを見つめながらさらに痛まれた、その父なる神の痛み、それらはすべて私たちのためであることを覚えて感謝をいたします。いかなる時にもあなたは共におられ、共に痛まれる神であるということを覚えて感謝をいたします。私たちが神に見捨てられることはありません。イエス様が私たちに代わって見捨てられてくださったからであります。その恵みの中に私たちがあることを覚えて、またいかなる時にも共にいてくださることを覚えて、しかしまた私たちのために神ご自身の味わわれた痛みを私たちは忘れることなく、どうぞこの与えられている受難週を過ごし、またこの地上での歩みを進めることができますように、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。